ね、できるから。だから俺連れてきた。
すごい。あれどんなに？
あの、まあそれよりすごい。だからその都市伝説みたいな話とか会おうと思う。
二世代ターボの新お先に勉強させていただきます。この番組は東京ネットラジオの提供でお送りしております。よろしくお願いします。
どうも。
はい。本日のゲストをご紹介したいと思います。
早速お願いしますよ。
サクレ超人上田さんとイタリー中村さんでーす。いらっしゃいませ。
よろしくお願いします。サクレ超人上田でーす。
スピリチュアル芸人のイタリー中村です。お願いします。
スピリチュアルって言ってましたね。スピリチュアルですから。
スベリ知らず？
いや、スベリしか知らない芸人。
いや、そんなわけないでしょ。そんなわけないでしょ。スピリチュアル芸人。
スベリチュアルことしかわかんないっていう。
そうですよ。
今フリーでやってる。
あ、フリーで、はい。
スピリチュアル感出したことありました？ソニーで。
いや、隠してました。
なんで隠す？なんで急に出すの？なんでスピリチュアル目覚めたの？
上田さんが、はい、実はあのスピリチュアル芸人っていうのを、はい、ちょっと確立させていただいた実は上田さん。
いやいやいや、あのね。
どういうこと
まあそうなんだよな。
じゃあ、発掘してきたわけですか？
スピリチュアルでいけって言ったの？
いや、なんか、まあ、俺が言うのは変だから、自分の口で後から言えばいいと思うんですけど、なんかそういう力があるんですよ、みたいな、ね。を聞いてて、で、俺なんかそういうね、メインストリート、元メインストリートの田中さんの、はいはい、まあ今占い師、占い芸人やってるんだけど、その人がなんかそういうスピリチュアル芸人を探してたの、ね。
はいはい。
で、して、あ、もう渡りに船だと思って、すぐ紹介したら、やっぱすごいね、トントントントンって、で見てて、そのお笑いのネタでは考えられないような説得力が、
マジですか？
じゃあ要するにそれだけ伝わってくるってこと？
そうそう、この人ちゃんと勉強してるし、ここにハートに来ると思って、ネタ一切ハートに来ない
。お笑いのネタが1しか伝わらないと、
そうそうそう。
スピリチュアルなあの話って
1万。舞台の上で SM のネタしちゃったりするしかないですよ、私。よく、そうそう、困ったらヘリコプターの音鳴るから。いたり。困ったらいたらヘリコプターに逃げるようなネタしか俺見たことなかったけど、スピリチュアルのね、話聞いたら、引き込まれる。どんどん話聞きたい。
俺そのお笑いのネタすら見たことない。
最後、ソニーが何百人っているあの、LINE のグループに、無知の写真だけ送りつけてやめてた人
だった。なんだそれ。スピリチュアル。
そうですね。
ねえ、あれで、これでいいですかって、何なんだっつって。あれもすげえ知りたかったっすよ。聞きたかったっすけど。
あ、そうなんだ。
そうそうそう。じゃあもう、俺なんかさ、もう何回も呼んでもらってるから、ここに。だから、なんか、
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから、そしてメジャーへの道もここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
ねえねえ、ナナ姉がまた CD 出したらしいよ。今度はミニアルバムなんだって。え、7曲も入ってんの？
ナナミ1アップ発売中。みんな聞いてね。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレート義太夫が音楽と笑いについて語りたいと思います。グレート義太夫のお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
私のコロナの日々のコーナ
ー。コロナの日々ね。
コロナの日々ですよ。だってコロナになってから、イタリさんこう変わったわけですもんね。
そうですね。
聞きたいですね、その話を。
まあ、皆さんも多分コロナになった時に、お笑いできなかったっていう現状
じゃないですか。そうそう、舞台がなくなるからね。
そうそうそう。
動画撮るぐらいしかない。
で、ライブもできないってなった時に、僕たまたまその、まあ、都市伝説が好きで、YouTube もとりあえず暇だったんで、こうやっぱ見てたら、都市伝説の今その考察やってる方たちのジャンルがスピリチュアルの方にこう移行してったんですよ。で、僕がたまたまちょっとそういう能力、まあ簡単に言うとその 神様とおしゃべりができるというところで
誰
すご
っ
そうそれをちょっときっかけがあったんですよ、そういうきっかけが。で、まあ、その、コロナ中にその都市伝説かスピリチュアル移行して、でスピリチュアルのこう考察じゃないですけど、こういうことがコロナの期間起きますよっていうのがよく多分、はい、まあ、耳にしたことあると思いますけど、風の時代っていう、はい、あの時代に今入ったんですよ、
は
い、で地面の地で地の時代から風の時代っていうのがちょうどコロナになった時に差し掛かった時に入って、はい、こっからどういう時代が、はい、あのこの風の時代を過ごしていくのが、そのコロナのそのコロナ禍のその生活していく中で、はいはい、こうリンクさせられるかどうかが鬼門ですよみたいな、
はいはい、
っていうところで、まあ、もう簡単に言うと好きなことやってくださいっていうところが一番のメインで、はい、それで僕がこうそのスピーチは、まあ、一応そういう能力もあったんで、はいはい、いろいろこう調べたりとか自分でこう活動してたら、はい、あのインスタ上でちょっと投稿やったんです
よ、はいはいはい、
で皆さんだから TikTok とか、
はいはい、
あのそれこそネットでいろいろ動画配信したと思うんです、はい、僕がインスタでスピリチュアルとあの投稿やってたら250人しか、はあ、あのフォロワーさんいなかったんですけど、はあ、まあ好きだからいろいろ神社投稿して、
はいはい、
開運の仕方をやってたら、はあ、今フォロワーが1年ぐらいかで、はあ、3000人
増えたね、
はい、増えて、そこでまあファンの人たちもちょっと来てくれて、
例えばそれ具体的にどういう内容のことをこう載せたりする、
あ投稿ですか、うん、はもう本当にこの神社がおすすめですとか、
この神社がおすすめですとか、そこその神社に行けば運が開けますっていう、
あそうですとか、神社の参拝の仕方とか、
うん、はい、彼女が足を組んだら今日は OK とか、そういう話。
いや川崎さん、川崎さん、バチ当たり、
スピリチュアル関係ねえだろよ、そんなの。
そういうんじゃねえ。
一例あるかもしれない。
いや、ないでしょ、世界。一つもないわ、そんなの。
開脚。
開脚ってなんだよ。
何個用意してきて
るの。そう。
だから、その家での、なんかその、ね、浄化の仕方とか、
もともとそういうことに興味があったの？急になんか、
いや興味はもう全くない。一番あの信用してなかったジャンル。
あのもっと言えば小さい頃からなんか霊感があったとか、そういうこと？
それはなんか僕の師匠に当たる方がいらっしゃって。
師匠？
はい。
あの師匠
も、あのもう芸能人もちょっとお忍びで、
はいはい、
ちょっと特別にご紹介で知り合った方に、はいはい、あのあなた神様と喋れるからもう喋っちゃった方が売れるよって
言われて、何それ、
なんすかそれって言って、
うん、はい、とりあえず何いくらか求められなかった。
いやいや、プラスでは出せないんですけど、
こういう宗教をやってるけどみたいな感
じで、それが僕もそう思ってたんですけどね、うん、まあ、本当にまあもう売れたかったし、当時
神様と話ができる、
それで、そっからまたご紹介してくれたのが、うん、まあ、お国のトップと言われてる方、
お国のトップ、
あの要は、まあ、天皇様というか、の儀式にもう民間人から3人だけ選ばれる方の紹介していただいて、でその方に、あのもうじゃあ行ってきって言われて、その方のところ行って神様を実際つけていただいて、でそのビデオ、その人が出てる儀式のビデオすらもちゃんとあるビデオ、またその先生が出られ
る、何
すご
い。それからなんか、まあ、つけてもらって、僕まだ開眼してなかったんですけど、なんか急にある日、あのいつも行ってるあのちょっとお寺がありまして、あのそこに行った瞬間にその神様がポンって出てきちゃって、で最初あ夢だと思った、で夢だからもういいや、で疲れてるって言って、妻がいるんですけども、まあ妻に言ったら、いやもうそういうの信じてった方がいいよ、そうやって神様と喋れんだからって言って、本当にもうこれ信じようと思ってこう出てきたものを喋ってたら、言われたまんも、例えばじゃあ栗本さんに言うじゃないですか、じゃああなたは、ちょっと今病気してますね、はい、なんで分かったんですか、はいはい、みたいなことがちょこちょこ続いたんですよ、
はいはい、
神様が出てきて喋ったの、
あもう喋りかけてきたのを、
本当に、はい神様ですみたいな感じで、
あ結構ラフ、
結構ラフ、
悪いの軽いの軽いんですよ、
そ
う、あいつ気に食わ、だからあいつ、はい、気に食わねえなとか、
羽やっぱ生やしたピタピタ、
それ西洋じゃん、西洋、
まあ神様で言うと、まあ、ガネーシャ様っていうあの、はいはい、の神様を祀られてるちょっとお寺がありまして、うん、まあ、ちょっとそこに行かせていただいたら、でそこからもう本当今の形になって、それが4年前の話だ、ま
あ、そうなんすか、
その神様ってやっぱ1時間に1回ぐらい出てくるの？
いやいやいや、鳩時計じゃねえんだよ、なんで1時間に1回出てくんだよ、
俺らは行っても会えないわけだ、俺らはそういうなんか、
あだからその、うん、神様とな
んか通じ合う、
その
メンタル的な、
この人が こうやって言ってますよって教えてくれる人のイタリーは。
はい、
要するにあの口移しじゃない、あのあのあれで、あのなんだろう、
チャネラーっていうのなんかよくわかんないけど、
そうそうそう、タコじゃないけど、うん、口寄せみたいな、
はい、口をまあ、うん、ちょっと近いかもしれないですね。
その人の体を、
ナルトの世界、
その人の体を通じて神様の告げを言うっていうのが
ある。そうそう、もうあの目つぶったらもうこう出てくる感じ、パッと見上げたらもうここにこのこのぐらいのサイズでおいとかつけて出てきて、でそのまま喋ってでこう伝えたら、
え、あの当然それは写メで撮ったりとかはできないんでしょ。
あ、できないですね。
映らないんでしょ。
映らない。
写メで撮ろうと
する。だってそれ映った
らしい
ですよね。まあまあまあ、インスタやってるしね。
そうなの。
それはもう上田さんに正直に、はい、その言ったら、まあ、これ本当やったら俺そういうの信じるから、はい、マジでじゃ あ, あの俺出てるライブがあるからマジで出るって言われて、そっから本当に徐々にその知ってる方はもう僕がそういうことやってるって、
うん、そうだったんですね。
そうやったらだからなんか今度僕の身に何が起きますみたいなことも言えるってこと、分かる。
何が起きますとかじゃなくて、うん、例えば、まあうまあ、まあ売れたいとかあるじゃないですか、うん、まあ、売れることはその頑張らないといけないんですけど、じゃあ売れるためにはこうやった方がいいですよっていう、はい、このようなことを
桜井にもアドバイスしたんだ。
朝倉井さんは、開眼する前に僕アドバイスしたことありました。
なんで開眼する前
と、たまたまもうこのギター本当に始めた時に、いや絶対いいんでこれマジでやめなきゃ、もうテレビ出るんでって言って俺なんか一回言ってたんですよ。
ああ、右左右って、あのネタを教えたんだ。
あ、あれは僕じゃないです。あれはあの本人が多分
それで、だからでもイタリーに世話になって、まあ、俺もそうだし、マモジャとかもそうだし、
はい、
みんなちょっとテレビ出たよ。
なんだよ、はあはあ、ええ、うちらにもネタ教えてよ。
ネタとかじゃないですよ。
ネタじゃないの。
どういう心持ちで、
はい、じゃあ せめて何の薬やってか教えて
よ。薬関係ねえんだよ。
だ
から前回6月の3日俺ここ呼んでもらったけど、はい、入っちゃったじゃないですか、
はい、
あんまそんな入ることないのに、はい、それはそのやってからですよ。やっぱイタリーにこうやってやった方がいいですよって言って。
あ、そうか、ああ、イタリーのこと聞かなきゃダメだやっぱり。
でもその生活を律するようにはなりましたよ。
どういうこと、どういうこと。
例えばなんか、うん、あ、だからこう神様が見てんだなっていう、
ね、
お天道様見てんだなっていう風な感じで、ちゃんと自分のこの生活を律していかないと、
自堕落のこと
を、そうそれはね、お願いして売れたいって言ってんだから、はい、そのちゃんと生活にしていかなくちゃいけない、ね、売れたいって言って結構成功の話今してんのに、だ今誰も面白い話してないですよね。すごい一番大事なね。その真面目な話にこう楽屋の話ですよ、
ね、いいんです別に。面白い話いらない、
うん、
もう
ちょっと焦ってきちゃった。
うん、生活を律する、
へ、
要するになんか、うん、だからやっぱそうなってくると清く正しくやんなきゃダメってみたいな感じ。
いや、まあそうですね、やっぱあの例えばなんか何かあの芸人もそうですけど、あの何かもう本当に後がない、もう売れないといけないって時、多分もう全部一気に全部今までのことを捨てますよ、
はいはい、
あのああいう気持ちがちょっと本当にないで、自分を変えていこうって本当思わないと、やっぱり神様は本当に力をお貸ししてくれないっていう。
だからこれ変な話で、律するって言っても俺はこうね、時間通りに行きたいっていうのが あるじゃない、うん、でも例えばなんか本屋行きたいなとかって思って、あ、これ本屋寄ってたら、うん、なんか間に合わないから普通だって行かないじゃん。でも、はい、おじさんもう行ってくださいって、遅刻してもいいから行ってくださいって、あなたに足りないのはそういうところです、
ね、
で気真面目すぎるし、はい、だからその要は爆発力がないわけだから、要は俺の相方なんてさ、もうむちゃくちゃじゃないですか、あの人。そうそうそう、ね、もう時間通りなんか来るわけないし、でもあの人本当お笑いに関してはさ、すげえ真面目なんですよ。
へ
ー、だからその型にはめられたことをやらないというか、だから俺だからある程度予想できることしかできてないんですよね、今のところね。だからそのちょっとずつ、ね、ちょっとずつ変えるっていう、
はい、それをやるだけで、うん、どんどんえっていうことはもうすごく、
ちょっとずつ変えるって、自分の行動をちょっとずつ変える
とか意識ですね、はい、
意識、
はい、
自分の生活を律するっつって今ちょっと思い浮かんだのが、うんうん、やっぱ俺なんか自堕落に自分の欲望のものに毎晩毎日、うん、まあ、神様でエッチしようか
と。やろうが、
そういう欲
毎晩じゃねえよ、
もう。お待ち散らしたりしないで、ちょっと、しなきゃダメってこと。
いや、でも、それやりたい、それがやりたいんだったらいいんじゃないですか。
真面目に答えなくていいよ。いや、
それがね、
61よ、もう、
川崎さん。それがやりたいんだったら、ね、それでいいんじゃないですか。
やりたければやればいいでしょ。
要するに、それで、それは自分の中のモチベーションになる。
そう、だから、ね、これなんかね、あ、この義務だからやんなきゃいけないだとやんない方がいいし、うん、どうしてもやりたい。どうしても神さんとやりたいんだっていうふうに、でも明日早いしなとかじゃなくて、もうやりたいことやるんだ
って、うん。そうなんだよ、うん。そうなんだよ。ただ、必ず神さんが断ってくる。やめろって。
いや、いいよ、もう。聞きたくないんだって、だから。
もういいっつって。
いや、だから
それがね、しつこいんだよ。俺がまたしつこいんだよ。ちょっとやって
すみません。なんで必ず2回言うんですか。パワーワードじゃないですよ。俺、すぐ聞こえてますから、ちゃんと。
もう最後、耳の裏の内部から戻ってきた。そう、しつこいんだよ。
そう、川崎さんだって若い頃はだいたいそういうエッチした女性は終わった後スタンディングオベーションしてくれたっつって、嘘に決まってんだろっつって、
なんでメジャーリーグの登場みたいな、なんで終わった
全員だっつって、終わった後全員立ち上がって、
そんな余裕が女性にあるってことは喜ばしてないじゃない。
そ
う、
それにまた俺カーテンコール
出てくんなよ、
ポルチンで
何やってんだ
よ。一回どこ開けたんだ。一回どこ開けたの。便所。便所で拭いてきて。
便所に拭いてきて。
便所に拭いてきて、もう一回現れて。
聞きたくない
。いやいや、その女性も出演者だから、
ね。まあそういうことなんだけど。あ、そう。じゃあ、ほんとそうだよね。でもね、あの、ソニーの芸人の売れ方ってさ、不思議だよね、ほんとね。
うん。
なんか、みんなある程度の年齢いってから、
いや、だからなんか、あれじゃないですか、もう開き直った順じゃないですか。
そうですね。
うん。
やっぱり、二人のこの、オーラの影響が多少あるんじゃないのかね。
ああ、あるでしょうね。
じゃあ、さすが。
いや、わかんないですけど、本当にちょっと自分がいいなと思う方が、やっぱ、なんか本当にやっぱ登っていく。
だからソニーだけじゃないもん。本当にその、ね、吉本さんの、本当にマジで、あの、団地外のレベルの、ファイナリストとか、うん、今ゴールデンで番組やってる人とか、うん、にもことづけしてるからね。
へぇー。
名前は本当に言えない。
そう。
へぇー。なんかそうなってくるとね、こんないい話を聞いたら、なんかしないとまずいよね。
いやいや、だから何かをするっていうことじゃないんですよね。
うん。これから必ず本屋寄ろう。
違う、ね、そういうことじゃないんだよ。
俺のパターンに。俺、例え話。
そう。川崎さんには川崎さんのがあんの
よ。
いやいや、ほら。何言っても響かないんじゃない
多分そうだと思うんですよ。多分、板井さんが真面目に見てくださって、川崎さんこうするといいですよって言ったら、
あー、おーいって言って多分やんないと思う。
そうじゃないんだよ。これ俺はね、俺の中でこの、お笑いに転化していかなきゃダメなんだよ。真面目に聞く人がいればお笑いに手加
する
とダメなんだ。
これまだ時間あるの？
全然あります、
ね。はい。あ、うん、でね、はい、俺だからその俺はだからその何年2年ぐらい前かな、はい、2年ぐらい前に初めてそれを得たり、はい、そういう力があるっていうのをやって、はい、一番最初に言われたのが、はい、感謝の気持ち足んないって言われたらね、はい、だから要はありがとうございますは言ってるけど心の中から思ってないんじゃないかっていう、はいはい、でそこでちゃんと英哲もいたんだ。
はい。
で言ってても、親父さん感謝の気持ち足んねえんだってよっつって言って、じゃあこれから感謝するよっつって言って、で、もうビーチ部とか、そっからビーチ部で言われたの。戦火で言われて新宿でライブだったんだよ。で、晴れてるな。ありがとう。
いや、嘘くさい。
でも、天使、ありがとうっつって言って、名鉄の前でいろいろ、あ、時間通り来てくれて、ありがとうとかって言って、親父さんそれって言って、ね。で、ライブ行って、で、俺はゲストだったよ、白夜超人、はい。で、なんかさ、若い子は、なんかあるじゃん、若い子はお金払って出るようなライブで、俺はね、なんかその芸歴があるからね、うんうん、そのあのそのノルマなしでゲストでっていう感じだったんだけど、はい、なんかわかんないけどなんか主催者がわーって俺らのとこ来て、はい、あのその人出てくださいって言ったの、俺が出たいって言ったんだけど、その人出てくださいって言ったの、あの羽生超人さんはノルマなしでいいんで、いや当たり前だろっつって俺は思ったんだよ、はい、あ、そうですか、ありがとうございますって言ったけど当たり前だろうと思った、
まあ、
だってゲスト出てくださいっつって、うん、あなたでしょって、なんで俺なんかノルマは一個ないのかもしんないけど僕がなんとかしときましたんでみたいな顔すんだよってみたいな って言って、まあ、ライブはやりましたよ、一生懸命でやって。もう俺がもう、ふつふつとしてて。中野、で、そっか、中野から、あ、新宿かなんかに、もう一個行く仕事があった、二人、もう一個ライブがあった。で、そこで行く道中に、え、です、どう思うよ。ちょっとふざけやがって、あいつよ。つって、俺もまあ、そうでね、あの、まあ、まだ、その、ちゃんと、ね、吸収しきれてないから、悪い頃の俺だから。悪いんだよ。てめえが出てくれって、その人いないよ。その人いない。二人で喋ってるけど、あのライブ何なのさっき聞いた、ノルマなしにしといてあげ、しといてきましたんで、やってやったみたいな顔してるけどさ、てめえが出てくれって言ったんだよ。ふざけんなよ、こっちとしてよ。出てやってんのによって俺言っちゃったんだよね。結構でかい声で。誰もいなかった。出てやってんの。上さん、感謝の気持ちいいって。出させていただいてますけどよーって一応そこ言い直した
出させていただいてますけどよ15の時でしょ。
尖
ってたんだよ。
いやいや
41
です。
41の時。尖ってんな。
41の時です。
尖ってたな。
急にやんとそれはそうだ。自分の正直。それは一つ自分の正直本音を吐露するのは全然いいと思う。
でも出させていただいてますけどよーって大きい声で言ったの自分でも笑いましたね。
綺麗に言い換える。
綺麗に言い換えることができたと。
言い方と感じあるんだけどね。
でもそれは確かにそう思うのはそう
かも。で、綺麗に変えられたから義務教育ありがとうございました。
そうそうそう。
感謝して。
そういうことか、そういうふうにしてだんだん気持ちも、でもあんまりそういうことになってストレスが止まってきたりとかしないのか。
あ、
その自分の気持ちに正直じゃないみたいな、はい、その辺のバランス折り合いのつけ方みたいな。
今がそのバランス的に折り合いついてないから、うん、いろんな例えば、うん、そのうまくいってない人はうまくいってないみたいなことなんで、ね、うん、その逆に言うと気持ちがすっきりしてきます。
え、どういうこと？
気持ちがすっきりしてきます。あのやっていくと。
やっぱ薬
はね。違う。薬は関係ないのよ、加瀬さん。今度渡すんでじゃないのよ。何が渡されるの？
そうやってやっていくうちに折り合いがついてくる、自分の中で。あのバランスが取れてくる。
要は、まあ、いろんな方をちょっと見させていただいたときに、うん、全員共通して言えるのが、自分の、その、例えばやりたいことってあるじゃないですか。うん、で、簡単に言うと、その、やりたいことの理想を追ってるだけで、やれることに行ってないだけなんですよ。じゃあ、例えば、大喜利が、苦手なのに、大喜利で勝負したいって言ってるような人が、うん、はいはい、例えばいたとするじゃないですか、はいはい、でそれってどんだけ行ったって向いてないんで、うん、もう単純に行かないわけじゃないですか、うん、でそれってなんでそっちにどうしても行きたいのっていうのが自分の心に正直になってないから、その理想ばっかり追っちゃうんですよ。
なんでそんなこと
理想で、そう
か、なんだろう、なんで大喜利で行けば早いと思ったのかね。
いや、憧れとか、そうそ
う、じゃ大喜利が上手な芸人に思われたいっていう、はい、あるんじゃないですか。
だから自分に嘘ついてるみたいな。
自分に嘘ついてるじゃなくて向いてないことをやってそっちがかっこいいみたいな。
あ、俺もうモノマネやめるわ。
やってないんだって。
誰のモノマネ
してる。いやいや、もう言うだけで王監督みたいな顔してるけどさ。いやや、ってないんだ一回も。バカチンガーとか。いや
何
モノマネ。
誰の武田のモノマネ今。
先生のこのバカチンガ
ー。せめて偽音努力してくれよ、マジで。
せめて髪かき上げた方が
いい。腕組んだまんまさ、バカチンガーって。
他にいる、九州の方にいると思いますよ、
ちょっとモノマネがね、ダメだね。
やったことないから、一回もモノマネなんて。
人からいいよ、いいよって言われたことをやるっていうことじゃないですか。
そうです。
としたら、はい、これ面白いですね。
そうそうそう。
言われたことないんだよね。
え？じゃあ、これが面白いですね。でもそのままでいいんじゃないですかってことです。
川崎さんはそのままでいいんじゃないですか。
ああ、でもそのままじゃあ進歩がないってことなんですか。
いや、そのままでいいんです
。そうなの？
答えがそこです。
あとで、あとでお金払って別でさ、見てもらえばいいじゃん。
だからさ、クリちゃんなんてさ、幸せそうじゃん。
クリも、
クリも、クリ。
子供生まれたんだもん。
そう。じゃあ、すごい俺は理想系だと思うね。うん、だってこんなさ、やっぱさ、人のネタでさ、やっぱさ、戦ってる時はさ、笑えないじゃないですか。ここまで人のネタでゲラゲラ笑う人いないよ、芸人。そう思いません？それ余裕なんだな
って。いや、余裕ないっすよ。
ああ、うん、自分の出番なのに。
自分だけはさ、相手が受けちゃったりしたら、うん、自分が負ける可能性も出てくるっていう風な感じで俺も前やってたけど、タイガーウッズと同じ考え方だった。タイガーウッズって、競ってる人がいたら、あの、パッと、普通だったら外せって言うじゃないですか。 入れって言うんですって。俺はそれ超えてやるからっつって。やってるからタイガー・ウッズと一緒だと思って。
お
したらなんか、ね、ゲーみたいなアマチュアだったから。
言ってることはタイガー・ウッズ。
やってることはタイガー・ウッズ。
そうだね。変人もなかったけ
ど。バカ野郎。バカ野郎
か。でもなんか女をいっぱいはべらかしてるのはひょっとしてやってるかもしれない。
え、何
女をはめらかした
そうそう、タイガーウッズ
です。いや、やってない、やってない
な。お笑いでもスピード違反できるように頑張ります。
タイガーウッズもスピード違反したでしょ。
お笑いでもスピード違反やれるように頑張りますって言って
それぐらいスピードが出る
ね。あれ早すぎる。いやもう今違反してる、ま、守ってください。もう切符ないですよ。点数ないですよ。
頑張ります。そうなんですね。
やっぱりなんかやってないとダメなんだよね。でも多分絶えず自分がね。
ああ、本当にどうしたいのかっていうところですね。
そうだからさ、例えばさ、これ本当今すげえ寝転んでテレビ見たいけどネタやんなくちゃいけないからネタ作ろうじゃいいネタできないんです多分。
あ、そうなんだ。
うん、で寝転んで見たいもん見て吸収して作りたい時に作ったらいいもんできるんじゃないですか。
お
だから要はさ、こうやってやってなんか俺らは別にサボってはないじゃないですか。いろんなことをこう、ねうん、インプットするから、うん、でもなんか気持ちサボってるみたいな感じになりません、
うんうん、あなるなる、
うん、でもこれでいいんだやるときはやいいんだって俺は、
まあ、なんかね、なんかね、なんかすごいストイックな感じになってさ、うん、でもやっぱりここはネタをやんなきゃできようができ
ない。でもストイックにやって、うん、
あ
よくなかった。だってみんな一応ストイックにやったでしょ、うん、絶対に、うん今まで。
あ、そうか、
うん、
じゃあ寝転んでチンチンいじりながら
別
にネタができればそれでいい
か。それで面
白い
でもそうだからそれでそれを今やりたいんであればそれをやって、
は
い、でネタも作りたいと絶対来るじゃないですか。
そうか、そう要するにそういう時が一番、
うん、
あなるほどなぁ。そうか。
何を考えた
なんかね、俺はね、なんかネタ作ると今までの習慣としてさ、いや、作るぞつってさ、ファミレスとか行って、よしつって作るぞつって、こう、ある程度、構えて、やるのが好きなんだよ。好きつか、まあ、そう
しああ、そうなんですか。
それはそれでいいんじゃないですか。
だ
から
それ、だって、
やるぞと思って。
俺とかはずっと絶えずぐーっと、ボケーっとしてて、うん考えてちょろちょろちょろってメモっといて、
まあ、もちろんそれも
普段メモっといて、うん、それをパッて集めてみたいなのが多かったんで、いざってなった時に0から1ってなるのはないな、やっぱり。
うんうん、なんかやっぱりあれだよね。それでその前にいろんな人のネタ見たりとかなんかして、
ああ、まあその人いろんな人のネタ見てね、そのイタリー仲間のネタ見てね、ヘリコプターの音
聞かされた。ヘリコプターの音俺聞いたことない。
イタリーのネタヘリコプターばっかりで
こんなこと言ったしかない。
いやもう SM のネタしか俺も見てないですね。
で結局もうお笑いよりもそっちの方、
そうです、もうお笑いやってないですね。もうほぼ芸人って言ってるのがちょっとおこがましい。
でもそれで食える
つか、いやまだだいぶお仕事はいただいてはいるんです
けど、どんな仕事か、その見てくださいみたいな。
あ、そうです、もう本当に直接的に
そう占い師さんみたいな
感じみたいなことです。はい、
そのうちあれですよ、多分バス会社とね、
あツアー
ツアーとかあるんじゃないですか。
そうですね、神社ツアーとか考えてますけどね。
ですよね、はい、スピリチュアル開運ツアー。
そうですね、
出たでイタリー中村さんグッズが出て、
はい、出まして、
それで月刊ムーニ
ー、そうですね、
月刊
ム
ー
ニ、
ね、
月刊ムーだけちょっと僕違うなって思ったやつ、
どちら
で使い合
い
でも
ちょっと何
あるんだね、やっぱりそういうのがね。
ほらこの間アメリカのさ、なんか未確認飛行物体みたいなね、あれをこれだけは、この状況だけはどうしても分かりませんみたいなのが、ね、出てきたけど、ああいうのに興味があるわけではないんだ。
いや、興味もちろんあるんですけど、うん、今、簡単に言うと、今、都市伝説でもし言われてる、その UFO とか。
すいません、まだやってますか？
いらっしゃいませ、こんばんは。
うち、ガールズバーだけど大丈夫。毎月第1土曜日に放送しております。
お、第1土曜日。バンドマンによる日常会 100% 女系ゼロのトーク番組。
最高だな、締め入れます。
ありがとうございます。
サンフラワーのやっちゃばレイディオー、 B ちゃんです、
トッツンです、
メガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか。
小学校2年生でも分かるトークをしているよ。
イエーイ。嘘つけ。
こんにちは、ベーシストのハルトです。毎月第2木曜日アップ、ハルトの人生はチャレンジな山盛りの内容で放送しています。ぜひ聞いてください。
エンディングのコーナー、
はい、
これはもう花花花花花この話はね、
あっという間ですよ。
次回も来てもらわないと、続きを聞かないと。
ちょっとねボリュームありましたね。
ちょっとまだ次回来てまだいろいろお話してもらわないと、まあ、次回来ても1位になるか分かんない
です。いや確かにね、
まあ、でもなるべく早めに来てもらって、
ね、まずいだからまあね、いたり忙しいからね、
あそっか、ブッキングなかなかねスケジュール難しい。
そうそう、普段どういうところでそういうのやってるんですか、その診断
は本当リモートでやってます。もう携帯で、
なんかそのインスタとかで申し込みが来てみたいな感じなんですか。
はい。
で何分いくらとかあるんですか。
あ、そうですね。それあ言って。
いいよ、全然いいよ
な。一応最低一番低いところでリーディングコースっていうのがあって、神様のお告げをそのまま、
はいはい、
神様が見てもらった、お言葉をこのまま僕が、はい、言うっていうので90分で19,000円。
あ。90分、
はい、で1時間半、
はい、抜きはなし、
はい、
抜き
おさわり、
おさわりとか、
おさわりはちょっと後で説
明もうあのお笑いを忘れてこっちが抜きとかさ、おさわりとかさ、何言ってんのこの人、
何言ってんのみたいな、
手こきとかリップサービ
スとか、そうだね、そうだそうだ、
お金抜くやつなのかな、
めっちゃめっちゃ金抜くわけねえだろ、
手こきでちょっと
あの、いやもういいよ手こき、超えてたよ
手こき、大好きだな、もうマジで本当に、
あすごい、
やだもう、
はい、なるほどね、はい、そういっぱい来ればいいんだよね、でもだったら、はい、いっぱい来ればさ、だって10人見たら19万もらえる、
いやいや単純計算さ、それはイタリーのインスタかなんか行けばいいの、
はい、僕のインスタ仲間で調べて
ぜひね皆さん行ってください、はい、以上、はい、上田さんとイタリーの黒さんでした。